こんばんは、ファーストサマーウイカです。堀内健さん、出川哲朗さん、お疲れ様でした。ここからはチュッパチャップスセンズリドテラジオの時間です。
はい、ということで、先ほどすいません乱入させていただきました。堀健さんと出川さんのオールナイトニッポン、びっくりさせてしまってすいません、申し訳ございません、期待させてしまって申し訳ございません。皆さんもうギンギンで、もう間もなく発車というところでギャン内させてしまったみたいで申し訳ない。皆さんもう握りかかって、もう腰半分浮いてる状態のところで私が入ってきてしまったばっかりに、やだやだ、ちょっと嘘、ありがとうございました。なんてお優しいのお二方ね。えなんかさっきもう本当逃げるように私挨拶してスタジオ後にしたんですけど、まさか逆乱入してくださるなんて。本当皆さん多分テレビで見ててもお二人のお人柄って多分十二分にも伝わってらっしゃると思うんですけど、もうそれをもうさらに超えてくるぐらいの本当に素敵なお二人で、優しいしね、で本当に匂いに興奮してる感じが、これはガチなのねきっと。本当寝れないよって言ってた、去り際に。優しいね。なんか久しぶりにこんな扱いというか、基本的に、おい、ファースト様ウイカかよとか、ドテラジオのね、リスナーのみんなは、別に多分もう何とも思っちゃいないじゃん。私がちょっと萌え声出しても、はいはい、みたいな、もう大丈夫ですみたいな感じだけどさ、こんなになんか、如実に興奮してくれるんだって。ちょっとなんか、私も枯れてた何かが、湿り出したわよ、本当に。ありがたいですね、本当に。光栄です。嬉しいね。さっきもし聞いてなかった、ここから聞き始めたっていう方は、ホリケン出川 ANN でね、タイムフリーで聞いてもらった後半の電話の2時半ぐらいですかね、デカニエル夫人ですか、デガニエルちょっとよくわかんないコーナーって、ただテレフォンセックスしてるだけの、ラジオで、公共の電波でやってるだけの、まあそういうコーナーに、ちょっとシークレットでね、一人目とか、何人目だったのかな、あれ。一人目の方は本当にリスナーの方でお話しされてて、二人目がリスナーのふりをして、私がこのブースで、もう音も切って本当に一人で、もしもし、とかって言って話してたっていうくだりから騙されちゃったよっていうので、ね、ちょっと喜んでいただけたのか、なんかリスナーの皆さんにね、お邪魔しちゃって、たんじゃないかなと思ってちょっと心配だったんですけど、お二人があんなに興奮してくださったので、まあ結果オーライかなと思います。ありがとうございました。でも乱入といえばですよ、乱入続きですね。もう入り乱れてるよ。乱行パーティーじゃん、もうラジオの乱行パーティーじゃん、もうちょっと風紀が乱れてるよ、ラジオの日本放送。大丈夫？本当に風紀社長に怒られない？大丈夫？本当に先週はね、こちらにね、乱入していただきましたね。桃色クローバー Z の高木レニさんが、本当にシークレット、突然乱入してくださって、自分もびっくりしましたよ、後で聞いて。人間はね、本当に驚いた時、キャーとかじゃないのよ。っていう、この腹の底から、この太いパイプを声借りちゃったもん、後半。それこそ賢者タイムとかになる前にも声ガシャガシャになっちゃって。のぶとい声でが出るんですね、本当に。驚いた時っていうのは。ね、だから先々週のオープニングで桃色歌合戦のお話させてもらって、桃黒さん本当に素敵だった、もう感服したみたいなことをね、勝手にですよ、勝手にお話をしてたら、お礼にありがとうございますっていうことを言いに、フル装備で、セーラームーンのね、今のお衣装で、月色シェノンの格好して、バッチリメイクで、この深夜3時の土手に、土手って言ったよね、レニちゃん。言ったよね。レニちゃん意味知ってたかな？それが心配で。知ってたら知ってたで、ちょっとドキドキするし、知らなかったら知らなかったで、それも興奮するのよ。なんか言わせちゃったみたいな。いけない言葉を言わせちゃった、みたいな。ねえ、土手側の人間だって。おっしゃってたからね。 いや、嬉しかったですよ。もう、そりゃもう、やっぱりキャリアで言うと大先輩ですしね。だって私ね、アイドル本当に興味なかったね。自分がビスに入る前も、アイドルのことほとんど知らない状態でね、ビスに入って、唯一知ってたのが、多分ね、友達がカラオケで歌った回答を聞いて、すごいこれな、誰みたいなこと言って、初めて歌えるようになったアイドルソングかも。その80年代アイドルソング以降ね。うん。それと AKB さんの会いたかったぐらいしか知らなかったし。だから、レジェンドに会えちゃったからね。いや、嬉しいですよ。そらもう、さすがですね。もう手腕が。川上先生の手腕が。でね、その話の流れから、今年、2021年の大晦日の第5回、桃色歌合戦のオファーを、直談判という形でしていただいて、こんな光栄なことないよね。絶対に断れないパターンだし、断らないしね、もちろん。いや、たとえですよ。万が一、奥が一、なんていうんですか、本家の紅白歌合戦が決まったとしましょう。まあ、歌なのか、審査員なのか、あるいは賑やかしで、祭りやるみたいな。祭りはまあないから、もうなんかね、よいしょ、よっこいしょ、みたいなやつがあるとしても、絶対に、蹴りはしないかもしれませんが、調整して、絶対に行きます。何があっても必ず、出演させていただきたいですね。いや、もう本当に嬉しかったですよ。もう出演者第1号としてね、ファーストだけにね、最初にオファーしてくださいましたよ。今日も聞いてくれてるのかな？やだな。今日はドテラジオ以上にセンズリも書いちゃったから、セン釣りドテラジオだからちょっとこれはレンちゃん聞かせられないから、ダメですよ。聞かないでくださいね。レンちゃんね、耳塞いでくださいね。でね、今日はきっとまあ、先週も話した通り、まあ、ね、一番お姉さんのレンちゃんからね、まあ、来てほしいななんて、たわごと言ったら現実になって、その後、まあ、誕生日が一緒。6月4日っていう誕生日が一緒の、まあ、玉井さんが来てくれるんじゃないかと思って、私今日は全身真っ黄色で、もう準備万端できましたから。これ来るでしょ？なんか、さっきさ、局の偉いプロデューサーさんがさ、フロアをうろうろしてたからさ、普段いないのよ？滅多な時にしかもういないのに、なんかうろうろしてたから、多分今日あるぞ。なんかうまいことなんか今ね、これちょっとそれこそ逆乱入があってね、わーってなって、一瞬なんかしめしめって思ってるでしょ？この状態でなんかね、まぁ、ちょっとこうね、一瞬話それたみたいな感じで。怖え、ちょっと、しおりが来てくれるのみたいな。流れ絶対あるよね。もうこれだって、もう今日全部叩き込んできたから。何話すかっつうのもね。もうバッチリ待ってますからね。いや、本当に。だから皆さん、もののふの皆さんは、この引き続き聞いとくべきですよ。絶対にね。で、今脱いじゃったけど、土手ジャージ、番組グッズ。今日、この放送も開始してますね。番組の放送開始から、受注の予約といいますかね。販売が開始しまして、この話もね、じっくり、先週まあ、サプライズがあったのでね、ゆっくりできなかったので、今日は改めてね、ちゃんと正規のサンプルも届いたんで、じっくり話したいんですけれども、まあ、多分、しおりんの乱入があるので、それで、まあ、万が一、消えてもいいように、そのコーナーがね、コーナーが一個潰れてもいいように、フリーのところでもう一回改めて、ジャージの話はするんで、フリートークのコーナー、この後一曲挟んだ後に、ありますので、しおりんさんサイドの皆さん、そのあたりの時間でぜひ、お願いいたします。別の回でね、今ちょうど多分間もなくです、みたいなの言ってるかな？はい、というと思いますので、そこでぜひ、はい。全然、誰も緊張してないの。本当だわ。もう仕事終わったみたいな顔してな。まあ、回ると思いますね。これも油断させてると思いますので、そこでゆっくりね、ジャージの話をする体にしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして今日はなんともう盛りだくさんよ、ちょっとお話しておくべきことがあるのよ。ね、レニちゃんさんがね、サプライズ出演してくださった翌日の、星野源さんのオールナイトニッポンに、今度は私にまた、サプライズと言いますか、乱入とは言いませんが、まあ、音声でね、出演させていただきました。念願の星のブロードウェイというラジオドラマのコーナーに出演させていただきました。ありがとうございます。もうほんと前々から出たいって言ってたんですよ。一方的に。 そんなね、まあ、身分もわきまえずって思ってたんですけど、わきまえずって思ってたんだけど、なぜかね、ミキサーのね、うちの、この番組のミキサーのね、浅井さんがね、なんか先にね、空気も読まず出ちゃってんのよ。私があんだけ出たい出たいって言ってんのにさ、で、大沢さんがさ、ね、ここの番組外れてね、前任のね、大沢さんっていう方がね、星野さんの番組でもね、もちろん星野ブロードウェイでもね、出てたよね。出ててね。で、その後ね、まあ外れたからこの、私の番組はさ、外れちゃったから。あ、となると大沢さんの枠が空いたかもしれないとか、逆になんかその縁でね、ここから私が出ますよみたいな、あるかなと思ったら、その後任任された、浅井さんが出ちゃうっていう。これはもう私はおかん無理よ、もう。本当に怒ってたからね。で、ちょっと宮森さんに、私出たいんですけどっていう、これも、桃色歌合戦と同じやつですよ。周りから攻めるっていうね、土手を作っていって、攻めるっていう。で、宮森さんは星野さんのラジオのサブ作家でやってらっしゃるから、コネでね、入れてもらおうと思って、念願、決まりましたってお話いただいて、ウイカさん、これですって台本いただいたときに、コアラ。はい、みたいな。ウイカさん、コアラです。コアラとはみたいな。まあ、聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、まあ、コアラの鳴き声という形で出演させていただいて、まあ、正直に言いますよ。正直に言うと、コアラでもめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。全然、コアラかーいとか、いや、人間ちゃうんかーいとかって言いたかったんですけど、普通に嬉しくて、うわーありがとうございますとかって言って、コアラかーとか、キッキッキッキッキッ、いや、コアラどうかな、キッキッキッキッ、うん、どうかなとかって一生懸命練習してたら、なんか、みたいな顔して宮森さんが、なんか、おー、なんか、満足なのかなみたいな。で、やっぱなんか宮森さん、やっぱ各所で権力持ってるらしいっていうのはやっぱ本当だったんですよね。この番組でも実際牛耳ってるのは、すべて私、この下ネタとかもすべて宮森さんに言わされてるからね。いやらしい言葉とかも全部ね。で、放送聞いてみたら、なんか、なんかウイカさん、コアラの声、なんか不満げでしたよ、みたいな。なんか、うちの女なんか不満げだったんですけど、みたいな。まあ、みたいな。言っときますわ、みたいな。なんか、今度スタジオに来てほしいね、みたいな優しい言葉をね、星野さんかけてくれたのに、あ、ほんと、今度言っときますわ、みたいな。なんか、なんなの、宮森さんは。全然不満じゃなかったよ。すごい真剣にね、台本を見てね、背景を考えてる、熱心にね、情景とか、背景をね、描写を頑張ろうとしてるところをショット撮って、なんか不満げでしたみたいな。な感じの、こう、演出して、やっぱ、すべて、この日本放送今全部牛耳ってんの、宮森さんじゃないかっていう説ある。乱行パーティーの仕掛け人ですよ。何ハポパーの店長って感じですよね。そういうサークルやってんの乱行サークルやってんの。いやね、桃黒さんもね、乱入させちゃって、もう、ほんと。ほんとよ、乱チキよ、ほんと。びっくりしちゃうわよ。ももクロさんもね、番組やってるから。すべて、宮森さんを中心に動いてるから、ラジオが今。怖いね。いや、ありがたいですよ。まあ、これもね、まあ、話半分で聞いといてもらって、逆に言えば、いろんなところにね、もうほんと、東方戦争というか、もう、いろんなことやってくださってるから、ほんと、感謝ばっかりですよ。それこそ、本当に次ね、スタジオにね、遊びに行けるようなタイミングが来たら、ぜひ今度は人というか、ね、ちゃんとね、ブロードウェイに出演、生出演という形できたらいいなと思ってますよ。ね、明日までタイムフリーで、火曜日のね、オールナイトニッポンなので、星野源さんのは明日までタイムフリーで聞けますので、ぜひ、星野ブロードウェイのコアラの鳴き声、聞いていただけたらなと思います。ぜひ、夜の国勢調査のコーナーもね、やらせていただきたいと思いますので、星野さんのリスナーの皆さんにも、ね、ちょっと喜んでいただけたかな。星野さんのリスナーの方でも慣れちゃった。方、尿意棒が泣いちゃった方いるかもしれないんですよ。そこは本当ご愛嬌ということで、ね、ちょっと見逃していただけたらと思います。本当にありがとうございました。ということで、もう乱行で始まって、もう収拾つかなくなっておりますが、ここから本筋始めていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカです。本日1月25日は、お詫びの日だそうです。 ということで今夜のメールテーマはお詫びしたいことです。なんとね、あの有名なカノッサの屈辱が由来になっているそうです。いや知らんわ、知らん。おいでやす小田さん。知らんねん、カノッサの屈辱。みんなご存知みたいな感じで言うたけど、何これ、誰も知らんのかい。知らんねんって書くの、え知ってる、何有名なこと、本当は有名、みんな知ってる、ポカンじゃないの、まあ世界史、世界史は取ってないのよ私。なるほどね、そう、それがなんかあるらしいですよ。ちょっとなんか よくわからんけど調べてください。まあ要するに屈辱があって、なんかまあお詫びしたいことにつながるんでしょ、知らんけど。はい、ということでね、まあ私がまあ直近でまあお詫びしたいことといえば、まあこれしかないかな。まあこの今着ておりますドテジャージを企画してくれた日本放送エンターテインメント開発部の猫の人こと石井さんにね、お詫びしなければならないですね。先週あのレニちゃんのねサプライズにびっくりして、本来先週のうちにしっかりやっておかなければならなかったドテジャージのお知らせがね、もうめちゃくちゃで、もうないがしろになって、そのままずるずるっと、もういいやみたいな感じで土地放棄してしまいましたが、申し訳ございませんでした。あの今日ねしっかりねやる予定ではあるけど、ごめんす、今日も流れます、ごめんなさい、それは申し訳ないね。ああもうなんかみんなツイッターとかなんかそういう情報はちゃんと見た方が早いから、うん、百聞は一見にしかずだから、ラジオで言うことじゃないけど、その辺、その辺よろしくお願いしますね。ということで皆さんが謝りたいと思っていることをぜひ送ってくださいね。それこそ直接謝れないようなこととか、今更みたいなこととかあると思いますんでね、ここでねちょっとね、まあ懺悔と言いますか、こう言っておいてちょっとスッキリさせようじゃないかということでございます。受付メールアドレスは FSfsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com まで、懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。今日はドテジャージに全身黄色でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信、こちらが本当の賢者タイムとなっています。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。ミクチャへのリンクがねホームページに貼ってありますので、そこからダウンロードしてください。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲。この歌さ、よく聞くとエッチだね。よく聞くとエッチだった、この曲ぴったりだった。いいよね、ライオンのようにね、肉食動物のようにね、お互いで猛獣、肉欲を満たし合っていこうっていう歌だよね。はい、ありがとうございます。大好きな曲です、こちら、メインさん中島めぐみさんでライオンをお送りしました。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料、詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介していきますね。ラジオネームお金大好きゼニゲルゲさん、あ、本物の声優さんでね、前回アドバイスもいただきました、ありがとうございます。先週の星のブロードウェイ、コアラの声がウイカさんとは気づきませんでしたが、演技力は21年間声の仕事をしている僕が聞いても完璧でした。ちなみに野沢雅子さんはラスカルの声を演じるために何週間も動物園に毎日通ってアライグマの鳴き声を勉強されたそうです。ほー、そうそうですね、ラスカルの声ですよね、野沢さん。今日私、わかります、これ野沢さんヘアなんですよ。これアイデンティティの方のね、あのいや髪オレンジにして、なんかいろいろヘアアレンジ見てたら野沢さんが一番かっこよかったから。そうなんですよ、あ、よかった、ちょうどタイムリーだね、まさにラジオさすがです。そうか、だから私もやっぱコアラをね見に行かなきゃいけなかったんですよ本当は。ただコアラは噂によるとあまり泣かないそうで、泣いても結構ねびっくりする泣き声とか、なギャーみたいな声とか なんか結構不思議な、あんま統一性のない感じだったんですよね。だからまあ私の空想上の、想像上の鳴き声をやったんですけど、うわ、嬉しいですね。やっぱり本物の声優さんにお褒めいただけると嬉しいです。でも次やるときはね、ちゃんと動物園通いたいと思いますよ。ラジオネーム、マイルストーンさん。出川さんとホリケンさんのラジオを聞いていました。吉川リホニの D カップの素人美人を想像して、チンコを出して待っていました。なのに、ウイカさんだったなんて、悔しいです。完全に騙されました。素人者の AV に女優さんが出ているようなものでした。僕のスウェットから出したおちんちんを返してください。別におちんちんは損しないから。中身は損したかもしんないけどさ。ああ、まあでも、素人者の AV に女優さんが一生懸命名前変えたりとか隠して出てるのはそれでそれが興奮しないですか？私そういうの大好きですよ。絶対これはクロートだっていうのが、一生懸命素人の演技をしてるっていう、そのなんか、ワン、工程あるみたいな。それを私は興奮するんだけどな。ダメだったかな。ごめんね。今度、ペロペロするから許してよ。チュッパチャップスしてあげるから。チュッパチャップスさんに怒られるからやめとこうね。はい。ラジオネーム、野暮天な連中さん。デガニエルの夏香さん、可愛いなと思ったら、ウイカさんだったんですね。まんまと騙されてしまいました。興奮して、ドテジャージも注文してしまいました。最高です。それを待ってたんだよ。そうそうそう。布教活動、そういうことよ。分かってんじゃないの。そうなのよね。いや、そうそう。ね、でも、私、やっぱ、わきまえてるんで、ドテジャージの宣伝を、向こうでね、するなんて、そんなおこがましい真似はしませんでしたよ。来ては言ったけどね。うん。だから、これ結構、ね、テロテロっていうかね、こう、ツヤツヤの生地だからさ、本当にピタピタで着ると超エロいのよ。だから、彼女とかにね、着させたりとか、多分、童貞を殺すジャージっていう感じで売れると思うのよ。ちょっと前流行ったでしょ、童貞を殺すニットみたいにね、横がざっくり開いてるやつね。これなんか、巨乳さんが着るとかなりエロいと思うよ。うん、巨乳さんじゃなくてもエロいもん、なんか。いいよ。童貞を殺すジャージっていう、なんか、うにょうにょってつけようか。童貞ジャージ、うにょうにょ、童貞を殺す。みたいな、なんか、怖いね。ちょっと怖いけど。でも、童貞と童貞でかかっててさ、やっぱ陰も踏んでるから。だから R 指定さんにも黒いから聞いても、来てもらおうよ、これは。ね。同じ滑らない話仲間として、うん、来てもらいたいな。送ろうかな。多分松永は絶対来ないから。R さん来てくれるかもしれないね。送ろうかな。松永はね、もらったものをね、捨てちゃうから。土手ジャージ捨ててやったら松永にあげたやつだと思って。お松ね、なんかそういうとこあるからね、よくないね。一個だけ持っていこうと思います。はい。ラジオネーム、長さん。今、土手ジャージ、着る用と保存用、2着買いました。うわ届くのが楽しみですと。いや、これよ土手があるか土手チン、年配土手チンでした。パイセン土手チンでした。最高です。ありがとうございます。やはり財力がなせる技というか。いや、嬉しいですね。もう、本当に、男女。え、何？男女どっちでも着れんのよ。確かに。これね、まあ、サイズ、今ね、私が着てるのはね、M サイズなんですけど、これはね、マジでどっちでも着れると思う。女の子が着ても、可愛いし、おじさんが着ても全く問題ない。ネットではね、ツイッターとかでね、なんかもなく不可もない無難な感じに落ち着いてしまったっていうね、ネガもあったんだけど、結局みんな着てんの。考えてみ。10代、20代の頃、やんちゃしてる頃はさ、ちょっと個性あるさ、他の人と一線ね、引いたね、ちょっと独自のスタイル気づいてたと思う、みんな。ただ、25超えてみ？なんか無難な方に行ってない？ファッション。行ってるでしょ？みんななんかやっぱ、なんだかんだ言ってユニクロ GU 最高だなって思ってる自分とかさ、それなのよ。私はやっぱ土手、30から始めた土手ラジオだから、そこはみんなのね、ちゃんとお金無駄にさせたくないから、作ってんだよ。親切でやってんだから。感謝してほしいわけよ、そこは。ね？そういう、そこはめちゃくちゃ考えたからね。本当はだって赤になんか黄緑色の線とか入れちゃおうかなとかって本気で思ってたんだから。ね？そこをね、ちゃんとやったのよ。なぜなら、まあみんなにいろんな人に来てほしいからっていうのがあって、まず先週ね、そもそもちょっとメール読み切れてなかったから読みたいんだけど、どういう風にリリース、まあいわゆる PR していって ったらいいかっていうところをね、聞いたのよ。例えば、新内さんに来てもらうしかないんじゃないかとか、まあ、1000枚売れるたびに、高木れにさんの非公開 TikTok 動画をアップしてもらうっていうね、れにさんにちょっと水に切ってもらうっていうのはどうかとか、あと、まあ、幻ラジオ、東野幸治さんのね、YouTube ラジオのサムネイルにしてもらうのはどうかとかね。確かに。でもこれ言う、東野幸治さんこの間ね、プペルの話してたんですよ。西野さんのプペル、西野さんのね、煙突町のプペルの話してて、絶賛、大絶賛されてて、プペル方式でこのジャージを売っていくっていうのもありかななんていうのは思いましたよ。プペラーみたいな感じの土手ジャージをね、やっぱこうみんなにね、広めていってもらいたいなっていうのは、あれぐらいムーブメントを起こしていきたいなっていうのは、ちょっと思いました。東野さんのラジオ聞いてね。あと、アンミカ先生にお金握らせて宣伝してもらうのはどうでしょうね。握らせてっていう言い方良くないよ。ただ、おいかちゃんのラジオ、ラジオのジャージなんこれ。めちゃくちゃいいやんか。この肌触りすごいな、こだわってるね。このリボンのところもすごいフィットしていいやんか。この金色のジップっていうの、このチャックのところ、めちゃくちゃ滑らか。YKK やないの。これはすごいこだわってるねって言ってくれたら、やっぱ多少多分2000枚ぐらいは軽く売れると思うんですよね。 YKK になったんですよ。そう、今さらっとアンミカ先生がね言いましたけれども、先週私サンプル着ている時にチャックが噛んでもうたね、開けへんわとかってちょっと手こずってる時にレニさんが乱入したんかぐらいだったのかな。それね、もう早急に対策を取りまして、天下の YKK 先生になったので聞いてください。滑らか、なんだこれ。普通なの、当たり前なのよこれ、当たり前なんだけど、やっぱりね、もう試行錯誤してね、紆余曲折あってやっぱりここに落ち着きました。やはりね、ブランドみんなで YKK ってすげえなってなりました。いや、 YKK ラジオと言っても過言ではない。ここからYKK でございます。チャックが改良されたからね、新内さんがね、この、もう熱望していたこのポッケのチャック。ここ。これはもう確実に、バッチリ、問題なくできますよね。イヤホンとかもなくさないで入れますよ。あとね、こう、土手ジャージをね、着ている写真をね、こう、たくさん撮ってね、広告みたいにして、こう、各家庭に配ったらいいんじゃないかとか、阿部寛さんに来てもらって、ホームページに掲載してもらう。そしたらすごいスピードでアクセスできるから、売れるんじゃないかとか、いろんなアイデアがね、先週ありました。ざっくり改めて紹介すると。で、さらに新しい、PR 方法もね、届いてました。ラジオネーム、アブハチクルナさん。青森県の広前市に土手町かな、土手町かな、どっちか、ごめんなさい、弘前市に土手町という町があります。さらに、上土手町商店街というところには、振興会があり、ドッピーくんというゆるキャラがいるみたいなので、ドッピーくんにジャージを着てもらってプロモーションしてもらいましょう。弘前に土手町っていうのがあるんですね。土手町、ドッピーくんってギリギリだよね。ドッピューくんみたいなニュアンスあっていいね。あー、なるほどね。土手のドッピーね。あー、なるほど。ゆるキャラに来てもらうっていうのはありですよね。写真が広まりますしね。ただ青森まで行くかっていう感じですけどもね。青森の人に買ってもらって、そのドッピーちゃんに着せさせるっていうのは一つありですね。ぜひ青森のリスナーの方お願いします。ラジオネーム、耳ほじるりさん。ウイカさん、土手ジャージはマジカルラブリーがラップのネタで着るジャージに似ています。本当だ、あれだ、なんかおでんとかお茶とかでラップするやつでしょ。村上さんが、鈴木さん村上さんこと鈴木さんが着てるやつね。あのネタ好きよ、私大好き。たくさんテレビでやるネタのはずなので、この際野田さんに来てもらいましょう。確かにお二人とも、あ、でもいいかも、こういう金ジャージ着てるわ。あとね、この間見取り図の方も来てたんだよね。なんか大阪のなんかやんちゃなおじさんのコントやってる時に完全にこの土手ジャーみたいな金のやつ着てたのよ。で、芸人さんに配るっていうのはいいかも。芸人さんね、楽ちんなね、ジャージでお仕事行かれたりしてると思うから。あ、いいんじゃない？アイドル界と芸人界に広めたらこれ売れるでしょ。ね。うわぁ。結構これ、サイズ展開とかもね、気になるところですよね。まだ言ってないけど。藤原元スマブラ参戦さん。東京都内に土手ジャージを着ているスタッフ一人を放ち、 その姿を激写できた先着1名にウイカ姉さんから直筆ラブレターが届くという企画をしばらくやってみるというのはどうでしょう。なるほどね、こういうちょっとねハッシュタグとかで盛り上がる系ね。まあね、ちょっとね、時期が時期だから難しさもあるかもしれないけど、まあ遠くから撮る分にはいいんじゃないかって。誰がやる？浅井ちゃんやる？浅井ちゃんいじめが始まっちゃう。行きなよ。ねえ、浅井ちゃん可愛いしさ、いいんじゃない？やっぱ可愛い子がやるべきだと思うしさ。やだやだ、マウント女、マウントパイセンが。いいね、先に越されたから根に持っちゃって。ラジオネームタンドリーチキンさん、ウイカさん。大好きな漫画、リビングの松永さんの岩下恵子先生が、アディダスのジャージを着たウイカさんの似顔絵を描いてくださっていましたよね。そうです。描いてくださいました。土手ジャージを着たバージョンの似顔絵を描いてもらって、インスタに載せてはどうでしょうか。なるほどね。また描いていただくっていうね。でもこれは、私が懇願すればやってくれそう。いやー書いてくれないかなー、先生聞いてくれてないかな、これドテジャージバージョンね。うん、確かにそういうのもありですよね。じゃあ漫画界でしょ、いわゆるまあカルチャー界、芸人界、アイドル界、ここを抑えたらもう強いんじゃない。あとはさ、羽生くんとかに来てもらうっていう、そのアップしてる時とかに来てもらうとか、なんかサブリミナー時に、なんかさ、土手って書いたジャージ結構みんな着てない最近みたいな。いいよね。だからジャージをあからさまに着てる方じゃなくって、普段着てない方がオフで着てる感じの方がさ、みんなさ、特定班が見つけたがるでしょ。それいいんじゃないかな。いいじゃん。結構、ちょっと本当に、ちゃんといいのも来てますね。先週もいいの来てたけどね。フォークリフトさん、漫画バトゥーキの帯を書いたウイカさん、このつながりを利用しない手はありません。作者の佐古俊夫先生に土手ジャージを着たウイカさんの似顔絵を書いてもらい、ツイッターで拡散してもらってはいかがでしょうか。バトゥーキファンを取り込んで爆売れです。これもいいですね。確かに漫画系でね、絵を描いてもらう。じゃあそれを拡散するのが誰かっていうところがまあかな、まあちょっと難しいところではあるね。私がやってたらただの自己満で終わっちゃうんでね。やっぱりこうそれをね、そちらサイドからね、もうだから表紙、漫画の表紙ね、第何巻かの表紙をもうドテチャージを着ているっていうのもいいんじゃないかな。したら格闘界に広まっていくっていうのね。うん、あ、いいかもしれないですね。ボクサーとかにも来てもらったりとかしたらいいかも。ボクサーっぽいし。ラジオネーム椎茸人間さん、ジャージの PR 方法についてです。僕は彼女ができたら自分の部屋に遊びに来た時にジャージを部屋着として貸してあげることが夢です。いいじゃないですか。そこでウイカさんが部屋着として来てベッドでゴロゴロしている写真をアップするのはどうでしょうか。なるほど、これにはね、ちょっといい情報がありましてですね。まあ私が着用とまでは言ってないんですが、まあここだけの話、まあちょっとね、MV を撮ったんですよ。まあ、発売予定のカメレオン、2月22日発売のカメレオンというシングルの MV 撮影の時に持っていきました。まだチェックがガシガシする状態のサンプルバージョンでしたが、持っていったので、そういうシーンが見れるかもしれません。裸ジャージ。あ、もうこれ以上は言えないんだけどね。裸ジャージの状態でジップを上から下げていく一番いいところで、100出して君はっていう、おっぱいを100出して君は状態が見れるかもしれないなというところで、ちょっと匂わせで終わっておきたいんですけれども、詳細をまだ一つも言っていませんが、時間大丈夫ですかね。言いましょうね。猫の人が怒っちゃうから、もう毛がバサバサになってシャーってね、怒ってるから今。はい、改めて言いますよ。今日この放送からもう受注が開始しております。今からもう予約できます。土手ジャージでございます。お値段は税込み6969円と覚えてください。受注販売となりますのでね、応募をね、しそびれたという方はちょっと手に入りづらいかもしれませんので、お早めにお願いします。発送は一番いい時期です。5月の上旬、ファーストサマーな、アーリーサマーですけど、ファーストサマーな時期に届きます。ちょっとね、暖かくなってきているとはいえ、 ゴールデンウィークとかまだかなり寒いんですよ。で、ちょうどいいと思います。 T シャツの上から1枚羽織ってね、持ち運びにも便利です。一番いい時期に届きますね。はい、初夏に届きますので、もちろんね、楽しみに待っていただくという形になります。番組のツイッター、このファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロのツイッターのアカウントからですね、 HMV&BOOKS オンラインの販売ページに飛びます。ちょっと URL が間違ったツイートが先週出てしまって本当に大変申し訳ございませんでした。ちょっと混乱を招いてしまいましたけども、今正しい URL がもう出ておりますので、そちらの方からぜひね、予約していただけたらと思います。たくさんねプロモーション方法を送っていただいたので、できることがあればね、積極的にね、この中からも実行していきたいなと思います。そしてね、レンちゃんにも来てもらって、新内さんにも来てもらって、羽生くんにも来てもらって、わかんないですけれどもね、着せれる方にね、全員ね、もうダマテンでいいから、もうこっそりでいいから、後ろからファって羽織ってシャッて取ってっていう、もうそうそう、プーさんと一緒にドテチアにガンガン投げちゃうみたいな感じでもいいんじゃないかなと思っておりますのでね、モロノフさんもね、乃木坂46さんのファンの方も一緒にね、来てお揃いでね、みんな応援しに行きましょうね、ということで。では、先ほど出ました、カメレオンの MV にも、このドテジャージ出ているんではなかろうかということで、期待値をガンガンに上げてぜひ聴いていただきたいです。2月22日リリースのファーストデジタルシングルです。ファーストサマーウイカでカメレオン。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではこのコーナーに参りましょう。めいめいウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介していきます。ラジオネーム隣のチクタクさん。松島直美さんに命名。ライスクッカーユーズクロック。炊飯器でご飯を炊かないのに家に炊飯器を置いている理由を聞かれ、時計として使ってると答えたから。嘘じゃ出るけど嘘でかでかいし見づら使ってないの。そんでご飯を炊かないの、どういうこと。鍋で炊いてんのかな。ご飯ね、お子さんとかいるからやってるでしょうけど、どういう会話の流れ。何キラキラアフロで喋ってたんかなこれ。面白いですね。続いていきましょう。ラジオネームフェルナンド・トミーレスさん。ビーズの稲葉浩二さんに命名。バックニードルトラップ。大学受験の勉強中、居眠りしても起きれるように机の後ろの棚のちょうど頭が当たる部分に画鋲を仕掛けていたから。あれか、こう、後ろの方、あ、居眠りして前に倒れるんじゃなくて、後ろにこう、ガクってなった時に、すぐ起きれるように画鋲を仕込んでたのね。体育会系。前にもじゃあ絶対剣山かなんか置いてたでしょうね。前と後ろに。よくね、昔頑張れ元気でね、トレーニングの時に空気椅子をずーっとやるみたいなのがあって、いじめられててクラスメイトが画鋲をね、椅子の上にベベベベって置いて、あいつしめしめ座りやがるぞと思ったら全然反応なくて、どうしたんだろう、全然反応ないんだけどと思ったら、元気はずーっと空気椅子をしていたから痛くなかったっていうのを思い出しました。以上です。次行きましょう。ラジオネームニクソンさん。桃色クローバー Z、佐々木彩香さんに命名。カーシートダストメーカー。車両移動の際、佐々木さんが座った席だけゴミだらけになるから。あ、そうなの？アリンさん、そういうタイプなの？ペットボトルやお菓子のゴミだらけになるそうです。ドリンクホルダーとか、こうポケットね、背もたれのところについてるやつとか、網やみのとこね。で、次乗る人が、あ、アーリン乗ってたなって、ここに座ってたなっていうのがわかるそうです。意外っていうか、 あれ？なんかジャージの宣伝のコーナー終わったけど、ないね。シュリンさん。あ、ないの？あ、今日マジでないの？なんだよ、言ってよ、それは。ないっていう、ないの、振りの感じで言ってんじゃん。ええー、そっか。じゃあ、ちょっとシュリンさんはね、都合がつかなかったってことで。でもね、まだね、チャンスあるんですよ。佐々木彩香さんでしょ？桃田かな子さんでしょ？サマーが残ってんですよ。カラフルサマーと、サマー、サマー、なってなんだろう。サマー、ベジ、キッズまあ、ダブルサマーが残ってるってことだからさ、ここはなんかサマーコンビで来週来るんじゃないかと私は踏んでおります。ありがとうございます。ラジオネーム、マックス・ヨヨギさん。桃色クローバー Z、桃田かな子さんに命名。Believe Pure Girl。コンサートのリハ中、スタッフから言われた、この回転する円形舞台は、下で50人の屈強な男たちが手動で回転させてるんだよという冗談を真に受け、円形ステージに向かってお辞儀をしたから。かわいい。ありがとうございますって。そんな大変なの、ありがとうございますって。かわいいね。これいくつぐらいの時の話かな。ねえ、ピュアだね、かわいいね。めちゃめちゃ気色悪いぜ、50人下でって回してたらさ、もう申し訳なくなってくるよね。はい、ではラジオネーム、これなんて読むんだろう、バグイ横山さんかな、馬食い、暴露か、暴露横山さん、高木れにさんに命名、エアシートトレイン。電車に乗る企画があり、椅子が人数分足りず、周りに気を使わせないように、バレないように、ずっと空気椅子をしていたから。出た空気椅子シリーズ。いやー、優しいねー。だから優しい子ばっかりなんだね、本当に。素晴らしいよね。別に空気椅子じゃなくてね。交代で座ったりとかもね、できただろうにね。ラジオネーム、非科学的チャーハンさん。桃色クローバー Z、高木れにさんのお母さんに命名。え？ポット・イン・ヌードル。インスタントラーメンをポットの中で作ろうとしてポットを壊したから。やだやだ、さすが。何？どういうこと？ポットの中で、もう一石二鳥じゃんみたいなこと？こっちに入れた方がいいじゃんみたいなこと？発想的には天才な発想なんだけどね。結果的にはね。いや、さすがですね。さすがそのお母さんからね、生まれ育ったっていうレニーちゃん、さすがです。今度はね、レニーママさん、私のことをね、推してくれてるって大好きだって言ってくれたんで、今度、高木家、お邪魔させていただきたいと思います。今週は以上でございます。まだまだね、ウイカネームお待ちしております。ももクロさんもまだまだありますね。これ続けていきましょうね。次、勢揃いあるかもしれないんでね。本当に、お待ちしております。ありがとうございます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ちなみに私が着ているジャージは M サイズでございますのでご参考までにしてください。ラジオネーム、ゆうげんさん。ウイカさん、ツイッターを見てたら早速、たこ焼きレインボーさんが購入していました。私もお財布と相談して買おうかと思います。ありがとうございます。くるみちゃんが早速買ってくださったそうで。しかも公式さんでね、みんなで多分使ってるんですよね、あのアカウントはね。くるみさんがこの時間に起きて早速買ってくれたなんて本当に素晴らしい土手がある。素晴らしい。いいよ、リア対しても喫水の土手だね、素晴らしいね、もう襲名してほしいぐらいですよね、土手の名を。ありがとうございます。ラジオネーム、ゴーヤーマン3号さん。土手ジャージは女子に着せる目的で買うとしたらサイズは S にした方がいいでしょうか。いえ、 M がいいと思います。ちょっとダボっとしてね、着てる方がいいんじゃないかな。ピタッとしてもね、私はね、まあ冬場もこうやって着るニットの上から着てもちょうどいい M サイズが好きだけど、まあぴったり系が好きな方とかは S の方がいいと思う。普通の女子は S を買うかもしれないね。私はメンズラックが好きだからっていう感じもあると思います。で、メンズはもう少なくとも L で、多分ね、少なく見積もっても M から L がいいと思いますよ。 S はないかなと思いますね。はい、こんな感じでね、土手ジャージのね、受注販売が始まっておりますので、ぜひ皆さん応募してください。引き続きメールお待ちしてます。ということで、ここでね、香川県西日本放送でお聞きの方お別れです。1時間ありがとうございました。乱行尽くしでしたね。この後も聞ける方お付き合いください。では、この曲を聴きながらお別れです。乃木坂46の今週発売の新曲、僕は僕を好きになる。
日本放送の相談事業、生活の窓口。 暮らしやお金に関する不安や悩みを一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは日本放送生活の窓口で検索。
時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ジャージですけどね、SMLXL の4サイズ4展開あるみたいですよ。私のおすすめは M ですけれども、メンズは LXL、 もちろんね、細身の方は M でも十分着ていただけますよという感じでございます。詳しくはツイッターのね、詳細の方 URL 飛んでみてください。着丈とか載ってますんでね。メール紹介します。ラジオネーム、道の区温泉郷さん。ウイカさん、龍が如くとコラボして、土手ジャージをゲーム内に出していただきましょう。ゲーム内でかっこいいと思った服が現実世界で買えるってなれば夢がありませんか？さらに、土手ジャージを着ているヤスケンさんも見ることができるので、一石二鳥ではないでしょうか？ふぅ、簡単に言うなよ。いや、でも確かに興奮するよね。龍が如くのいいところは、現実世界がまんまゲームの中でも再現されてるっていうところがすごいわけよ。それの逆を行くわけよね。ゲームの中で着てもらったやつが現実でも買えるっていうね。確かにな、装備とか買いに行ってさ、なんか、なんだろう、バットとかさ、なんか剣とかさ、そういうの買いに行った時に土手ジャージっていうのがさ、武器屋みたいな防具屋のところに売ってるっていうのは、ちょっと感動するよね。で、防御力ゼロなわけよ。けどなんか技が発動できるみたいなね、特殊なやつがついてんのよ。あ、いいよね、そういうの。だー、セガさん聞いてくださってないかしら、セガ様ね。もちろん私も出たいですしね。いやー、夢があるよね。ラジオネーム、千原木小僧さん。ウイカさんがスーパーなどに買い物に行くときに土手ジャージを着ていき、その姿を週刊誌に撮られればタダで宣伝できると思います。これはね、普通に却下です。ごめんなさい。大事な時期なんでね。うん。そういう、でもそういうことっていうのは大事ですよ。普段から着てるんだなって。ただそれでさ、見てさ、わーって思う人はさ、もう買ってくれてるでしょ？どうしようかなって悩んでる人が買う一手にならなきゃいけないのよ。そして新たに知る人のための一手が知りたいのよね。私のスーパーでさ、頭ボサボサでさ、メガネ姿のすっぴんの私が着てるのでさ、かっこいいって思う人いるわけないじゃん。ねえ。テーマメールです。おいおい、4時台までテーマメールやってないの？このラジオバカなの？ジャージな、でも今日はね、猫の人がずっと監視してるから、ジャージの話しなきゃダメだったの。ごめん。お詫びして、お詫びさせていただきます。失礼いたしました。テーマメールです。ラジオネーム、ベルトは走るよ、どこまでもさん。僕がお詫びしたいことは、留年してしまったことを父に伝えそびれてしまったことです。直接会って伝えようと思ったら、このようなご時世となってしまい、留年が決まって約1年経ちますが、まだ伝えられていません。お父さん、ごめんなさい。これはさ、伝えなくてもさ、学費がさ、加算で普通に見たらわかるんじゃないの？額面でわかるんじゃないの？な、1年多いなって。ならない？これ辛いよね。まあ自分でね、払ってるかもしれないから何とも言えないけど、そうだよね。でも一日でも早い方がいいんじゃないかな。なんで今更っていうことになりそうだからね。もうどんどん言いづらくなるからね。うん、なんかお母さんに、なんか、まあ、ちょっと手紙で言うとかさ、なんかね、うん、ちょっと電話するとかね、言った方がいいよね。ラジオネーム、ウーロンさん。全く運動をしたことがないのですが、彼女に駅伝部だと嘘をついてしまいました。数年前から訪れた空前のジョギングブームで、彼女もそれに乗っかった時に屈託のない笑顔で一緒にジョギングしようと言われました。嘘がバレたくなかった僕は、あ、昔の古傷のあれが痛くてあれなんだよねとごまかし、彼女は悲しそうな顔で一人で走っていきました。彼女のあの顔を思い出すたび泣きそうになります。ごめんね。なんで駅伝部にしたんだよ。なんか陸上部とかさ、まあ運動部だったよ、これ。なんかさらっとでいいじゃん、なんか。一番なんかさ、専門知識っていうかさ、具体性が必要な部活名言っちゃったんだろう。いや、これはちょっとお詫びにさ、走るジョギング用にジャージでも買って送ってあげたらいいんじゃないの？黒い金のジャージとか送っちゃえばいいんじゃないの？ラジオネーム、ビー玉姉さん。まさに今日、コンビニバイト中にお客さんがコンドームを2つ購入しに来たんですが、本来こちらの商品袋にお入れしますかと丁寧に接客するところを、 ゴム、袋にお入れしますかと言ってしまい、お客さんを困惑させてしまったことです。もちろん、お客さんには謝罪しましたが、この場を借りて改めて謝罪させていただきます。謝られてもね、すいません、ゴム袋入れますかって言われて、あ、すいません、申し訳ございませんって、なんか謝るのもなんだかな、だよね。別に、売ってるのも売ってる方だし、買う方も買う方で、ちゃんと分かってやってんだからさ、なんか、それもそうなんだね。気を使ってさ、厳重に紙袋に入れられた時はさ、これは見てはいけないものです。皆様に見せてはいけないものでございます。みたいな感じの。もうね、複雑だよね。ここね、難しいところだね。さらっとね、やりたいよね。ゴムって言っちゃったんで、ね、笑うね。ラジオネーム、ユーロステップさん。僕は高校時代バスケ部だったんですが、試合で使うチームの横断幕をなくしてしまいました。誰がなくしたかという犯人探しの際、手を挙げることができず、結局新しい横断幕を作ることに。そして最近になって家の倉庫から出てきました。部活のみんなごめんなさい。こういう系は言い出しにくい。わかるよ。言えない。私も言えないな、多分。それかこう見つけたらさ、でもそれはそれでさ、こう笑い話なんじゃないの？実はさ、あの時のさ、横断幕、俺の家から見つかったんだよ、マジかよつって、みんなで見ようぜつってさ、時期が明けたらさ、みんなで、それをネタに酒でも飲めやね。これはでも笑い話になるよ。もうなると思うよ。5年ぐらい経つでしょ？に、ね、若いから、5、6年ぐらいかな。いいんじゃないの？うん。やっぱ、詫びたいことって一つ二つあるよね。で、結構忘れらんないんだよな。ずっとなんか根っこみたいなとこにさ、巣を作っちゃってさ。で、ことあるごとにさ、思い出すじゃん、それ。で、なんか、シャワーとか浴びてるときに、ああっていう声出るんだよな。あれ、なんなんだろうね、あれ。みんな出るよね、あれ。えぇとか言って。怖いよね、あれ。腐っちゃってるんだよな、もうその部分がな。癒してほしいよね。じゃあ、コーナー行くか。ちょっと忘れて、謝りたいこと忘れてコーナー行きましょう。盗聴ファーストサマーウイカ。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、私ファーストサマーウイカです。今日ホリケンさんと出川さんにもお墨付きいただきました。そんな私のエロい発言を盗み聞きして隠し撮りしたつもりで送っていただくコーナーです。ラジオネーム布団から唐揚げさん。ウイカさんが迷子の子供を見て見ぬふりする大人たちに言っていました。
ちょ、なんで誰も助けてあげへんの？痴漢者の AV の乗客やないんやから。
あれはね、あの仕事はいくらですか？ちょっとやりたいよね、あれ。そのね、知る男優とかそのプレイする側はちょっとまだね、勇気がないけれども、見るぐらいだったらやらせていただきたいなっていう気持ちありますよね。あれ、オーディションとかあるのかしら。なんかこうチラ見具合がうまいとか。でも見てもないもんね。完全に壁っていう役割だもんね、あれ。あれはいいよね。あれはどこに所属したらできるの？ラジオネームテルマエオマエさん。インスタで彼氏との匂わせ写真を見たウイカさんが言っていました。
いい感じに男の顔だけ隠しやがって、 AV のジャケシャか。
なるほど、うまいよね、あれね。あれやっぱ見えるとなえる？ダメ？結構あるよね、その主観じゃないと抜けないっていう人もいたりとか。なんか私はやっぱ女子だから、いや、双方映ってる方がいいんだよね。で、できればこうなんかあんまり引き締まった体じゃない方がリアリティがあって好きだなーって思いますけどね。うまいこと隠れてますよね、あれね。ラジオネーム大器晩成さん。一人で留守番中に心ゆくまでオナニーをしている男の子を見てウイカさんが言っていました。
鬼の犬間に千釣りやな。
なるほど、鬼の犬間に洗濯からね。まさに千釣りラジオ。いやー、よくないね。よくないよ、本当に。オナニーラジオってなんで、オナニーだよ。親の犬間に千釣りか。親の犬間に千釣りでしたね。なるほどね、そうかそうか、失礼いたしました。ラジオネームドリンクバーメモリーさん。動物王国のウイゴロウさんがミーアキャットを見て言っていました。
ずっ とキョロキョロして可愛いですね。人通りの多いところにある個室ビデオに入ろうとしてる人みたいですね。
確かに。でも、キョロキョロしてる？なんか、目もくれぬもスンって入っていかな、あの人たち。本当に。逆にその、気配を消すっていうか、スッと入ってスッと出てくるよね。あれ、やっぱ経験ないからね、あの、作法というかね。次行きましょうか。ラジオネーム、ポーカーに負けたジョーカーさん。ミスター、関土手尾さんが、都市伝説を披露していました。
悪魔の数字、1919。この数字が何を表しているか。これは、行く行くって言ってるんだけど、なかなか行けない状況を表してるんだよね。でもさ、これ、行けないんじゃなくて、何かの力が働いて、行かせてもらえないんじゃないかって考えることが大事なんだよね。やばいでしょ。もう、パンドラの箱。開いちゃってるんだよね。
何を長々言うてる。全く内容がなかった。いやー、でもこれ1919、喜んで行く行くベルサイユ条約って覚えなかった。行く行くベルサイユ条約って覚えた青春時代ですよ。これは世界史ですね。さっきの、なんとかの屈辱は、もう覚え忘れちゃったけど、わからないですけど、これはね、あっさい知識で、はい、やらせていただいてます。あっさいラジオでございます。ラジオネーム、マーキュリアルさん。単焦の彼氏との初エッチで戸惑っている女性に、とにかく明るいウイカさんが言っていました。
安心してください。入ってますよ。
急にシンプル。いいね、でも。あれ聞けないもんね。え、全部入ったって。途中なのかなっていうね。まああるしね。これ聞けないよね。はい。今週は以上ですか？はい。ありがとうございました。まなびら皆さんの盗聴した、隠し撮りした、エロい発言を送ってください。お待ちしております。では、ここで一曲。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを、一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは、日本放送生活の窓口で検索。
お送りしたのは、犬でフェードアウトです。今日のテーマはですね、コアラからのライオン、カメレオン、犬ということでね、動物シリーズでお送りしました。メールたくさん来ております。ご紹介します。テーマメールです。野良猫ペルシャさん。僕がお詫びしたいのは親戚のおじさんです。去年親戚の集まりで会った時に酔ったおじさんにだるがらみをされたので、かなりきつめの対応をしてしまい気まずいです。今年はこのご時世もあって会えていないので、今度会う時は仲直りしたいです。こういうのもあるよなぁ。でね、まあ、会った時にね、改めてね、謝ろうと思っても、多分このおっちゃんはまた酔っ払ってね、粗相してくるんだよ。だからいいよ、謝んなくて、これは。これは向こうが悪いってことで。うん、大丈夫だよ。そして向こうも覚えていないと思うなぁ。ありがとうございます。ラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたいさん。高校の時に、隣の席だったダンス部の女子に、ハサミ持ってる？と言われて、折りたたみ式のハサミを貸しました。その子が僕のハサミを使っている時に思い出したんですが、そのハサミは前日の夜に僕が陰毛を切るのに使ったハサミでした。陰毛を切ったハサミを貸してしまったことをお詫びしたいです。これ興奮しない？こういうの私あるよ。なんかそれこそ別にあの異性に貸すとかじゃなくて、鼻毛切ってた鼻毛切りで、ごめんちょっとハサミ貸してって言われて、それでなんかつけまつげとか切ってんの見たら、私鼻毛切ってたやつなのにな、まあ別に大丈夫だと思うけどとかって、ちょっと興奮するよね。よくない？どんた興奮しただろ。ポテチ食べたいもんなあ。ラジオネームちゃんぽんさん。私がお詫びしたいのは母です。大学が地元から離れているため、一人暮らしをしており、家賃を出してもらっているにもかかわらず、週の大半を大学の隣にある彼氏の家で過ごし、大学から 自転車で20分かかる自宅には、自分の家には荷物を取りに行く以外ほとんど帰っていません。お母さんごめんなさい。
これは切ないね。
まあでもね、いいよ。その彼氏の家もそう広くないでしょ。その多少の荷物置いてるぐらいでさ、パンツとか替えの服置いてるぐらいだからさ、いいのよ。大学っていうのはそういうことをしに行くところでしょ。私は行ったことないけどさ、そうやってやんちゃしてさ、なんか家にも帰らないようなそういう青春を過ごすことが将来すごく財産になるからいいのよ。お母さんもそれ分かって払ってくれてるから。でも言わない方がいい。ちょっとだけか、ちょっとだけなんかもったいない気分にはなるから。そうだね。ラジオネーム、怪盗ソルトさん。
怪盗ソルト！
僕のお詫びしたいことは、妹の 3DS を借りてゲームをしていた際、ミスった時にムカついてタッチペンで画面を叩いたら、画面に黒い線がいくつも出てしまい、めちゃくちゃ見えにくくなってしまったことです。しかも数日経って、妹がそれに気づいた時に、大切に使わないからじゃんと、すべて妹のせいにしてしまいました。あの時はごめんなさい。はぁ、苦しいね、これね。わかる。でも私も兄弟がいるからさ、本当なんか、理不尽なことでさ、自分が、あ、やばい、私が怒られるっていう時にさ、なんかわかんないけど、とりあえずなんかリコーダーとかリモコンとかで弟を殴ってたんだよな。それなんか未だに謝りたいなと思ってる。あの弟はね、出世したからね、いいんだけど。うん。いや、こういうのも覚えてるよね。ちっちゃい時のこともさ。ラジオネーム、レンジ電子さん。僕が中学生の時、USJ でフライングダイナソーが完成して混んでいた頃で、友達3人で乗りに行きました。ただその友達一人が目の前でビビって乗らないとダダをこね始め喧嘩になり、その友達が泣いて帰って、それから今まで話していません。無理やり乗せようとした僕が悪かったと思います。ごめんなさい。いやー、こじれちゃったんだ。今まで話してないの。これ何年ぐらい前の話なんだろうね。レンジ電子さんが何年前なのか分かんないけど、フライングダイナソーってことはいつなんだろうね。私ちょっと USJ に疎いから分かんないんですけど、もう笑い話なんじゃないのこれもね。もう雪解けっていうか、なんていうの、溶けてると思うけどな。話してみてよね。いや、ここでいいね、みんなの懺悔聞くのもね。みんなでね、持ち合っていこうよ、謝りたいこと。思い切って話してみて。
日本放送の相談事業、生活の窓口。暮らしやお金に関する不安や悩みを、一級ファイナンシャルプランナーが解決に向けて公平・中立な立場でアドバイスいたします。相談は無料。詳しくは、日本放送生活の窓口で検索。
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では、早速紹介していきましょう。ラジオネーム、サラリー埼玉さん。デパートのバーゲンセールの時に、開店と同時にトイレへ真っ白に向かうと、他のお客さんが何人かついてきます。しばらくついてきた後、これ、行き先、売り場じゃないの？というお客さんの顔が楽しみでした。悪いね。これは悪いな。バーゲンセールの時だもん。でも実際あるよね。ずっとさ、先頭に待ってなったらさ、多分何時間も待ってて寒くてさ、トイレ行きたいこともあるよね。ついてきたやつが悪いんだからね。何にも悪いことしてないよ、実は。それを楽しんでるっていうのはちょっと悪いけどな。ついてくるやつが悪いんだから。これは、両成敗ということで。続いていきましょう。ラジオネーム、ゴーヤーマン3号さん。居酒屋などで、熱々の料理を口に入れて焦っている女子を、あえて凝視し、プレッシャーを与え、その子が料理を口から一度出す、という退路を断ち、熱さを必死にこらえる姿を楽しんでいます。フェチじゃん、これは。癖だよ。っていうね。もう、加え切ってる時の感じに近いから、それは。 おごごごってなってる時の感じにね、近いからね。凝視してる感じすっごい気色悪いよね。どう？欲しい？欲しい？欲しい？熱い？熱い？熱い？っていう感じでね。いいですね。終わり？今日は。あらあらあらあら。まだまだお待ちしております。性格の悪い遊び。本日は以上でございます。
日本放送、ポッドキャストステーション。
センズリラジオファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロもそろそろお別れのお時間です。ドテラジオからね、今日はね、進化してセンズリラジオにもなりましたけれども、シェアしてほしいなーっていうことでね、もう一回センズリ書きたいっていう方はですね、ラジコのタイムフリーで何回でも、1000回でも聞くことができます。ラジコのシェア機能で友達にぜひおすすめしてくださいね。出川さんとホリケンさんのラジオもぜひタイムフリーで聞いてね、星野さんのね、やつもコアラちゃんも明日まで聞けますのでぜひ聞いてくださいね。はい、メール紹介します。ラジオネーム大根だらけさん。僕は今日ホリケン出川のオールナイトニッポンから聞いていたんですが、久々にラジオを聞いていて疲れました。オナニーした後の夜くらいぐっすり眠れそうです。そうなのよ、この後賢者タイムもね、あのミクちゃんの方ではありますけれども、やっぱラジオをねしっかり聞くとさ、やっぱドッとね出るのよ、放出してんのよね。いいよ、ぐっすり眠ってちょうだいよ、もう朝だしね。ありがとうね。ラジオネームココットさん。ウイカさん、この番組といえばスゴジュウだと思います。あのスゴジュウの CM のしぶきじゅんさんと金子のぼるさんに特別バージョンの CM 作れませんかね。スゴジュウ×ドテジャージ、このコラボぴったりだと思うんですが。確かに SJ!SJ! SJ! って言ってる時にね、 DT っていうドテっていうのもいいですね。でスゴジュウのなんかああいうのってキャンペーンよくされるじゃない。それで、なんていうんだろう、ボスジャンみたいなノリで、スゴジャンのノリでね、スゴジュージャージね。ああ、いいかもしれない。ドテジャージ。ああ、できるかな。宝泉堂さん聞いてくださってるかしら。ぜひ、ね、お願いしたいですね。ただしぶきさんが来てくれるかな。テーマメールです。お詫びしたいことですね。ラジオネーム、おはぎのはがしさん。僕は今ニートなんですが、家族にはまだパスタ屋でバイトしていると嘘をつき通しています。ちなみにそのバイトは一日で辞めちゃいました。あら、そうなの？実際に本当に一回行ったのね、パスタ屋さんはね。しかもなんかおしゃれな感じだからね。まさかパスタ屋さんを一日で辞めるとも思ってないだろうしね。そうか。まあでもいいんじゃない？違うバイトをね、さっとすり替えたらいいんじゃないの？ラジオネームミンクさん。今回のテーマを聞いていて結構みんなクズだなぁと感じました。クズアベンジャーズを真っ向から切っていくウイカさんはサノスです。やめろ。私は、どっちかってブラックウィドウなんだよ。やめろよ。スカヨ派なんだよ、私は。サノスね。あの、ご注意ね。ゴリラみたいな敵ですよ。いいです。クズアベンジャーズっていうのいいよね。そうかな？クズかな？なんか結構でも寄り添える気持ちあったぜ。まあ確かにね、ついついね、謝れるタイミングって逃すとなーっていう感じしたよ。わかるよ。でもクズはクズかもしれないね。クズの部分もあるよな。クズだ、部分があってこその土手だよ。ありがとうね。ラジオネームバッテンさん。僕がお詫びしたいのは大学の教授です。ゼミや授業についての連絡は未読無視をするのに、おごるから飲みに行こうという連絡だけ1分以内に返信してごめんなさい。わかる。これやるよね。仕事のメールさ、もうあからさまに、あ、はいはい、確認事項ねと思ってさ、後回しにしちゃうよな。で、飲みに行けとかさ、なんか好きな友達からのやつはさ、すぐ開くよね。あるある。わかるわ。魅力溜まっちゃうよな。ねえ。で、すいません、みたいな感じでね。あえとでさ、ちょっと気づきませんでした、とか、遅くなったすいません、とかって入れるじゃんか。どうせ謝るぐらいなら先に見りゃいいのに。バカだよな、俺たちってな。これぞ土手だよな。いいよ。なんかよかった。なんか同族が集まってきてる感じするわ。いいよね。同じ土手のムジナでございますね。これがまさにね。ありがとうございます。そんな土手ファミリーの上柳雅彦さんね、この後4時、土手ファミリーですよね。4時30分からね、朝ぼらけいつもね、始まりますけど、間もなく。 上柳さんはいつもね、私のこの放送が終わった直後に私がしそびれた告知だったりとか補足説明とか新聞に載ってたよとか全部こと細かにねご説明くださるんですよ。だからねタイムフリーするときはね朝ぼらけの頭までちゃんと聞いてそのまま朝ぼらけも聞かなきゃいけないのよ。私の情報でびっちり出してくださるからね。今日もきっとねドテジャージのこと、今日発売のこのオリジナルドテグッズ、ドテジャージをね多分宣伝してくれるんじゃないかなって思ってるんですけど、でもそれは大丈夫です。全然もうこちらで今日もじっくりやったんでね、ぜひ上柳さんにも来ていただきたいと思います。よろしくです。バイバーイ。